議案審議。議案第1号平成27年度朝霞市一般会計予算について。民生費、社会福祉費の拡充事業について。遠藤光弘議員、質問。障害者施設等の拡充と聞いていますが、内容を伺います。福祉部長答弁。平成27年度における拡充事業について、1点目は、朝霞地区福祉会において、新たに三葉すみれ学園障害児等計画相談支援センターを平成27年4月に開設し、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業及び障害者総合支援法に基づく指定特定相談支援事業を実施する予定です。2点目は、ハートピア障害者多機能型施設の定員拡大を実施する予定です。不足する障害福祉サービスについての対応としては、平成28年4月には、新たに朝霞福祉作業所の跡地に、就労移行支援、生活介護、就労継続支援 B 型の多機能型施設を開設するほか、民間施設として、生活介護と就労継続支援 B 型の多機能型施設も市内に開設する予定です。今後についても第4期障害福祉計画に沿った整備を図りたいと考えています。予算編成の考え方について、岡崎和弘議員質問。来年度の予算編成の流れと考慮した点についてお伺いいたします。副市長答弁。平成27年度の当初予算編成については、政策企画課による実施計画ヒアリングを行い、さらに市長公室長によるヒアリングを行いました。この結果と平成27年度の予算編成方針に基づき、各課が予算要求を行った結果、歳入歳出の差額はその時点で、24億4563万3000円となっていました。その後の予算査定において、歳入の増額を図る一方、歳出の削減を行いましたが、今回の査定では、財政課と政策企画課がそれぞれの立場で適正な予算要求内容を確認しました。予算編成において考慮した点としては、1点目として、消費税率変更の先送りが決定された段階で、要求額の消費税率をすべて 10% から 8% に戻しました。2点目として、予算要求時点では各種証明書類の手数料を1通100円で計上しましたが、その後、手数料徴収条例の一部を改正する条例の議決を受け、証明書の手数料を1通200円に変更しています。3点目として、厳しい財源不足を踏まえ、多額の経費を要する事業や、複数年にわたる事業などについては、実施計画のヒアリングで採択した事業についても、あらかじめ市長との調整を実施しました。13ページ、健康増進センターの予算増額について。小山薫議員、質問。健康増進センター、ワクワクドームで26年度だけで死亡事故1件、さらにレジオネラ菌発生による営業停止が2度もあり、市民に不安と施設を利用できない損害を与えた。市は管理業者に対し、営業停止期間の利用料返還等の損害賠償を求めるべきではないか。市長答弁、健康増進センターの件について、レジオネラ菌が検出されて原因などは施設にあったのか、管理にあったかはなかなか証明が難しい部分です。市としても今まで修繕も行っていることから、市にも責任が全くないわけではないと考えています。いろいろな原因がわからない中で、市として損害賠償を求めることについては、今後の施設運営に大きな支障が生じると思います。当然業者も手を引くなど、あまりいい関係にはならないと思います。そういう中で、市民の皆さんに一番迷惑がかからないようにするには、指定管理者と協力関係を築いて、 より良い施設運営に向かわなければいけないと思いますので、今回の予算措置等に至りました。放課後児童クラブの今後の対応について、田辺篤史議員質問。保育料の値上げに見られるように、公的保育を解体し、負担が増えるというのが今回の新制度です。今後は保育園と同様、利用料値上げもあるでしょう。今後、市は放課後児童クラブの事態にどのように対応するのですか？福祉部長答弁。平成25年11月に保護者に対するニーズ調査を行ったところ、1年生から6年生までの放課後児童クラブのニーズ量は1760人でした。一方で、現在の放課後児童クラブの定員は1184人ですので、今後は子ども・子育て支援事業計画に基づき、受け入れ枠の拡大を行いたいと思います。受け入れ枠の拡大にあたり、これまでは学校敷地内での施設の整備を行いましたが、敷地内での整備が難しいことから、今後は空き教室や民間事業者の活用などを検討したいと考えています。なお、平成27年4月の入所選考の結果、新1年生から新3年生までの低学年の児童数が保留者全体の約半数を占めていることから、放課後児童クラブを入所保留となった低学年の児童を対象として、放課後の居場所を確保するための放課後児童緊急保育事業を実施することにしました。内容は多くの保留者の発生している本町放課後児童クラブ、幸い町放課後児童クラブ、栄町放課後児童クラブから、定員に余裕がある膝折り放課後児童クラブに児童を移送して保育を行う予定です。議案第14号、市長及び副市長の給与等に関する条例及び教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例について、昨年よりも増額支給の検討過程を問う。斉藤博道議員質問。昨年財政難を理由に100以上の市民への施策を廃止、休止、縮減する中で、市長の給与は3割削減されました。今年も財政状況は厳しいとして、障害者や一人親の医療の助成や、手当や就学支度金などの切実な生活支援は休止、縮減されたままですが、市長の給与だけが縮減幅を1割にしようとしています。その削減された施策と一緒に優先順位を決めて検討の結果なのでしょうか。市長答弁。給与カットについては基準があるものではございません。また、基本的に給与カットがいいものだとは思っていませんし、私の給与カットの基準は、職員の不祥事の責任を取る場合や、職員に対して財政状況が厳しいということを認識してほしいと考える場合に実施してきたつもりでいます。給与カットが昨年の 20% から 30% にしているので、一回リセットさせていただき、また何かあれば給与カットをしなければいけないと思っており、今回 10% とさせていただいたものです。また予算編成過程においては、一番最後に判断させていただきました。昨年の事業の見直しについては、非常に苦渋の選択の中でやらせていただきました。100いくつかの事業が縮減の対象となったので、できるだけ多くを復活させたいと考えており、もう少し財源的な余裕ができたときに考えていきたいと思っています。14ページ。議案第28号。朝霞市いじめ問題対策連絡協議会条例について、いじめの定義とその範囲について、松下正代議員質問。議案28号におけるいじめの定義と様々ないじめがある中で、いじめ防止対策推進法の内容では読み取れないような状況、例えば市外の児童・生徒への対応はどのようにするおつもりかお伺いします。学校教育部長答弁。いじめとは、いじめ防止対策推進法第2条第1項において、 児童等に対して当該児童等が在籍する学校に在籍しているなど、当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為、インターネットを通じて行われるものも含まれたものであって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものと規定されています。また、様々な場合があるかと思いますが、他市の児童、生徒からいじめがあった場合、いじめられている側は市内に住んでいる児童、生徒ですので、その事案に対して該当市と連絡を密にするとともに、関係する機関及び団体と連携して対応したいと考えています。議案第30号、朝霞市いじめ問題調査委員会条例について、いじめ問題調査委員会の機能性、黒川茂議員質問、過去の市議会で調査委員会を子どもの総合的な権利擁護と合わせて検討したいという答弁がありましたが、断念した経緯をご説明ください。福祉部長答弁、国のいじめ防止対策推進法の施行に伴い、同法第28条第1項の規定により、市内の小中学校で発生したいじめに関わる重大事態に関わる事実関係を明確に調査及び報告するため、教育委員会の付属機関として、いじめ問題専門委員会が設置される予定です。これに合わせて、いじめ問題調査委員会は、同法第30条第2項を根拠として、いじめ問題専門委員会が調査した結果に対して、いわゆる再調査を行うことを、諸省事務とし、市長の付属機関として設置されることから、いじめのみを対象とすることとしています。次に、本市では、子どもを虐待や人権侵害から守るため、子どもの人権尊重を推進していくという認識から、毎年5月の児童福祉週間に合わせ、広報朝霞を通して、子どもの権利条約の周知を図るとともに、朝霞子どもプランや朝霞市子ども子育て支援事業計画では、保育園など子どもが利用する施設で、子どもの人権や権利が尊重され、守られる仕組みづくりを検討することを位置づけています。今後については、子どもの人権や権利を尊重していく仕組みづくりについて、様々な福祉施設などを利用する方々の人権も含め、検討したいと考えています。議案第32号、朝霞市特定教育、保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例について、保護者に事前説明もしない保育料金値上げは許されない。山口光悦議員質問。第三子への補助制度への対応や保育料以上の上乗せ徴収はどうなっていますか？福祉部長答弁。保護者への周知については、10月に保育料の見直しのチラシを保育園に掲示し、11月の継続申請時に5歳児を除く全保護者に保育料の見直し案の通知をご案内しました。また、新制度全般についての周知を図るため、市ホームページに子ども・子育て支援新制度の概要を掲載するとともに、保育料の改正案について掲載しました。第三子への補助制度について、県と市町村の双方が事業を実施して初めて無料化できる施策となっています。県ではこの事業を5年間は実施すると説明していますが、その後は明言しておらず、先行きが不透明な状況です。さらに本市には今回の県の事業の対象とならない家庭保育室などの新制度外の施設もあり、利用されている方に対する保育料の軽減策については予定されていません。今後は近隣市の状況も把握しながら、事業を実施すべきか検討したいと考えています。上乗せ徴収については、現時点で予定している施設はありません。安心して子供を産み育て、働き続けていけるための保育園の役割については、保育施設の整備を図ることなど、教育、保育事業の拡充が必要であると考えています。議案に対する質疑は、 通告順です。